それでは、続きまして、事務局浅井より、本補助事業の手続きについてご説明いたします。よろしくお願いします。
はい、それでは引き続き、事務局であります、三菱総合研究所から、手続きについて、ご説明をいたします。お手元の資料 2-2 に沿って、ご説明をいたします。こうページの、真ん中下、ここの数字、このページに沿って、ご説明をいたします。まず2ページをご覧ください。説明事項はここにあります大きく3点です。まず手続きの概要、その次に手続きにあたっての留意事項、そして手続きに係る主な文書についてご説明をいたします。最初に本事業の手続きの概要です。こちらも段階を分けてまして、採択事業者の決定までの手続き、それから事業を開始するまで、採択が決まってから事業を開始するまで、その後事業を開始して終了に至るまでという形になります。4ページをご覧ください。採択事業者決定までの主な手続きになります。すでに5月15日に工事をしております。そしてこの説明会が本日まさにこの場で実施をしているものです。今後応募書類の提出をしていただきます。これは先ほど事務局から説明をした応募書類になります。平成26年の7月17日です。こちらの内容については、後ほど8ページ、9ページのところでご説明をいたします。応募書類の提出を受けて、先ほどありましたが、委員会で審査をいたします。これについても10ページで後ほどご説明をします。そして、平成26年の7月末を、目途としておりますが、結果の通知を、させていただきます。5ページをご覧ください。採択された、事業者の方、採択が決定した後になります。採択決定しましたら、補助金交付の申請を提出をしていただきます。こちらについても後ほど11ページでご説明をいたします。この申請をしていただいた内容につきまして、経済産業省事業者、私ども事務局で内容の調整をいたします。実施内容ですとか、経費の内容、あるいは知的財産の取り扱い、こんなところの調整といったものを想定をしております。その上で、補助金交付の決定を、26年の8月中、これも、目途としております。6ページをご覧ください。これは補助金の交付決定後、実際に事業を開始していただいた後のお話になります。事業開始後は、ここに状況報告とありますが、定期的な報告、進捗状況等の報告をしていただきます。で、事業が実際に終了をしましたらば、実績報告というものを出していただきます。で、事業の終了につきましては、遅くとも28年の3月31日までと、これは最初の方でご説明の中にありました通り、これより早く終了できるということであれば、そのような形で考えていただければと思います。遅くとも28 年の3月31日までです。実績報告は、こちら遅くとも、28年の、4月10日までになります。これも、事業終了が、もっと早いということであれば、事業終了から31日以内に、提出をしていただきます。実績報告につきましても後ほど12ページのところでご説明をいたします。実績報告を受けまして事務局は事業の成果ですとか経理処理の内容等を確認検査をさせていただきます。この上で実際に額金額を確定するという形になります。補助金の額の決定後に採択事業者の方には請求をいただきお支払いという形の流れになります。7ページをご覧ください。ここからが手続きにあたっての留意事項を挙げております。この4点について整理をしております。8ページをご覧ください。ここは応募書類について整理をしております。こちらの内容は先ほど事務局からご説明をしたところと重複をほとんどいたしますので、ここでは一つ一つ申し上げませんが、公募要領をよく読んで応募書類の作成提出をお願いいたします。期限は7月17日日本時間の正午必着という形です。ご注意ください。9ページをご覧ください。ここでは応募書類についていくつか注意をいただきたいところを挙げております。1点目です。提出された応募書類は採択に携わる委員ですとか国あるいは私ども事務局の本事業に携わるもののみが閲覧をいたします。審査以外の目的には使用いたしません。2点目です。応募書類は返却をいたしません。これは紙で提出をいただいても電子媒体で提出をいただいても同様です。また応募書類は情報公開の対象になります。不開示情報とすべきもの含まれている場合にはその範囲を指定してください。3点目です。応募内容に知的財産権を取得しうる、発明等含まれる場合には応募する前に自らの責任でと判断で必要に応じて適切な措置を取っていただくようお願いいたします。4点目です。応募書類を提出していただいたということで既存の知的財産権が移転するということではありません。またライセンス等を国なり事務局なりが自動的に得るということでもございません。5点目です。応募いただくにあたって応募事業者さん応募いただく情報に責任を負っていただきます。適正な権限を有することも保証をしていただくということになりますが、主な留意事項になります。10ページをご覧ください。ここは審査についてのいくつか留意事項を挙げております。先ほどもありましたが応募書類でに基づいて審査を行いますと委員会において審査を行います。 ただプレゼンテーション、ヒアリング、現地調査といったところも先ほど、ご説明をしたとおりです。で、追加資料も、そうですね、先ほどの、説明の中で、行ったとおりです、このようなことがございます。で、ヒアリング、現地調査、追加資料とプレゼンテーションもそうですが、いずれにせよ、実施をする場合には、あらかじめ、応募事業者の方に、お知らせをいたします。11ページをご覧ください。こちらは、補助金交付の申請についての、留意事項です。これは、採択された場合にのみ、必要な、内容になりますけれども、ご参考として、ご説明をいたします。採択された場合には、応募書類に記載していただいた事業の内容ですとか、事業にかかる経費等を詳細化して申請書類という形で提出をしていただきます。で、この申請書類について経済産業省、事業者事務局との協議調整を実施いたします。この協議調整の結果として申請内容が変更になるということもございます。この場合には改めて申請書類の提出ということをお願いすることになります。12ページをご覧ください。こちらは実績報告、事業が終わったときに提出をするものです。ですので、こちらも採択された場合にのみ必要なことになりますが、ご参考としてご説明をいたします。事業が終了しましたらば、事業の内容、収支、経費の内訳等をまとめて提出をしていただきます。事務局の方でこれらの内容を確認をいたします。確認にあたっては、現地調査、採択された事業者のところに現地調査というものを実施いたします。この現地調査には経済産業省のご担当者同行するということもございます。で、経費等、報告をいただきますが、この補助事業の経費については、帳簿あるいはこの証拠書類というものを、備えて、他の経理と明確に区分をしていただくということになります。先ほどご説明した、補助金の額の確定という、作業がありますが、この額の確定にはこれらの帳簿証拠書類というものを、確認するということになります。13ページをご覧ください。ここは、手続きに係る、文書、よく読んでいただきたいもの、ご紹介しております。14ページをご覧ください。この表に、読んでいただきたい、文書を、まとめております。これらの文書は、今回の、公募説明会のご案内等をしているような私どものウェブサイトのところからも、ダウンロードできるように、しております。こちらで、内容をご確認ください。特にこの、一番下ですが、補助事業の、事務処理マニュアルというものがございます。で、補助事業ということで、一般的な経理処理と若干異なるところがございますので、ここら辺よく読んでいただきたいと思います。ちょっと次のページでご紹介をいたします。 15ページをご覧ください。先ほどの補助事業の事務処理マニュアルを熟読していただきたいというところですが、例えばとして3点ほど挙げてございます。経理の経費の計上というものは、交付補助金の交付が決定した日以降の発生であり、事業期間中に支払ったものということになりますとか、事業目的に本当に合っているのか、合っていないものだと認められないということになります。この事業に使用されたということがきちんと確認できると、資料の中から確認できるということが重要です。それと自社調達ですとか 100% 子会社といったところからの調達になりますと、利益の排除というような形での経理処理というところが必要になってまいります。いずれにせよこれはマニュアルに書いてございますし、採択されて実際に経理処理をするというときに必要な事項になります。はい、以上で本事業の手続きについてのご説明終わります。ご質問については後ほどまとめてお受けいたします。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。